皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。7月27日、土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防へ。今日の話題は統合医療についてです。統合医療というのは、西洋医学的治療と代替療法を併用したものですね。これを統合医療というわけですが、これはまだ統合医療そのものはですね、保険適用じゃないんですよね。国が認める、そういう治療法というのはですね、西洋医学的治療しかないんですよね。ですから、その医者はですね、西洋医学をやるのか、それ以外のをやるのかという、この2つを選択するしかないんですよね。で、西洋医学、ほとんどの医者は西洋医学だけをやるわけですが、西洋医学では十分、患者さんに対してですね、治療ができないと、もっとそのいい治療法があると。いうふうにあるんじゃないかというふうに考える医者はですね、西洋医学的治療にですね、代替療法をミックスしてですね、統合医療というものを行うと、こういう選択をすることも可能なんですね。しかし実際、保険適用じゃないわけですから、患者さん負担が結構な額になってくるので、なかなかその統合医療をですね、医者がやりたいと思ってもですね、受ける患者さんにはその経済的な負担がかかってきますから、実際その患者さんはそんなに多くないという、そんな状況なんですね。で、患者さんの方もですね、いろいろ勉強する機会ができてきましてね、いろんな勉強会もセミナーもあるし、インターネットもありますから、西洋医学以外の治療法にも目を向けるようになってきたわけですよね。それで、その自分の今まではですね、医者の言う通りに治療を受けてきたわけですが、こういうこともやってみたいという、そういう意思表示をされる患者さんもですね、結構増えてきて、それに対応してですね、医者の方も西洋医学だけではこれからはやっていけないから、代替療法も併用していこうという、そういう医者も出てきています。で、この統合医療というものをですね、これからどんどん増えてくるかどうかって、それは何とも言えませんが、今のこの過渡期の医療としてね、一部の人には注目されているというのが現状だと思います。過渡期と申しますのは、西洋医学的治療というのは、ずっと何十年も、この日本の中心的なものとしてですね、日本の医療の中心として行われてきたわけですが、西洋医学の治療の、西洋医学的治療の問題点っていうのも、だんだんその一般の方にも分かってきてですね、西洋医学の力がですね、だんだん、力というか、もともとそんな力があったわけじゃないんですが、西洋医学に対する一般の方の考え方が変わってきまして、医者の方もだんだんその、勢いがなくなってきた。で、次の医療というものを、ものに移ろうとするですね、ちょうど今はその過渡期だというふうに思われます。で、その過渡期に登場してくるのが、こういう、統合医療というようなものなんですね。これは、もともと新しいものじゃなくって、西洋医学ももうずっと前からあるわけで、で、それ以外のその代替療法ですね、民間療法、あるいはその、伝統的な医療も含めてですね、過去にあったものなんですね。過去にあったものをですね、二つ合わせてですね、で、新しく統合医療というふうな、そういう体系を作ろうという動きもあるわけですが、しかし、この西洋医学的治療もですね、統合医療もですね、原因をその外に見出していくという、こういう、基本的にはそういうことなんですよね。自分自身、病気を自分自身の問題というよりも、その 自分自身のその社会的環境、まあここに問題があるということでですね、できるだけ体にまあいいものを摂取しようとか、あるいは日常使うものをですね、その化学薬品とかではなくてですね、自然から得られるもので、を使っていこうとか、まあこういうことを中心にですね、それに西洋医学的治療もプラスしてというのが、まあ、統合医療というものなんですね。ですから、この病気に対する考え方は変わってないんですよね。統合医療ということになっても。もともとも、まあ、以前からあったものを二つ合わせたわけですから、病気に対する概念というものをそのままでですね、治療法を西洋医学的治療だけっていうよりだけではなく、それ以外の今までもあった治療なんですけど、それを合わせて併用していこうと、まあこういうことなんですよね。で、保険が通れば問題ないんですけども、そのこの日本ではですね、西洋医学しか認めないと。ということなので、統合医療に対してはですね、保険適用がないんですよね。ですから、その保険請求がこうできないわけで、まあ自己負担になりますから、患者さんにとっては、今以上の負担になるので、この辺がネックになっているわけなんですね。まあ過渡期としてはですね、もう過去にあった、こう別々のものを2つ合わせて、治療しようという、まあそういう動きは当然なんですが、これは、私が10年前にいた病院、10年前にその統合医療の病院にしばらくいたわけですが、この時と比べてですね、今がそれが、すごく普及してきたかというとそうでもないんですね。この10年間そんなに目立った動きはないように思いますね。やはり、西洋医学のですね、保険診療という、これがやっぱりこの力は、まあ、だんだんこう、落ちてきたといいえどもですね、まだまだ、その、多くの患者さんはですね、西洋保険診療に頼っているというのが現状なんです。ですから、なんかこう、10年前はですね、これから伸びるかなというふうに思ったこともあるんですが、実際はそんなに変わらずにですね、まあ、細々と、続いてきたというのが、まあ現状だと思います。で、私はその治療法はですね、西洋医学でもいいし、統合医療でもいいんですが、その治療法の選択というよりはですね、やはり病気というものはですね、その排除されるべきものというふうに簡単にこう、まあ、言ってしまえないところがあるんじゃないかなというふうに思っています。そこでその病気の概念を変えることによってですね、病気に対する考え方を変えることによって、この、その上で治療法を選択すると。こういう順番であればですね、私はその、西洋医学的治療であってもですね、統合医療のやり方であってもどちらでも、まあ、長者半分、短者半分ですから、そのいいところを取って行っていけばいいと思っています。で、ところがこの現実はですね、その、自分自身を変えていくという、まあ、根本的な自分を変えていくというところに、なかなかこう焦点が合わされてない、治療法の選択という、まだここなんですよね。もう少しこう進んでくるとですね、こういう治療法だけではうまくいかないというふうに、分かってきますと、また、その病気に対する、まあ、意味付けというものを変えざるを得ない時代が来ると思います。まあ、それをもう分かっている方もいらっしゃるんですが、実際、まあ、なかなかこれを伝えるというのも難しいし、まだまだ時間がかかりそうに思います。いずれにしてもですね、西洋医学から、それを補うために統合医療というものが出てきたということはですね、その次、統合医療にとって変わられるということではないと思うので、まあ、この過渡期はとりあえず、まあ、統合医療というものが出てきてですね、その次にですね、もっとその本質的な病気の本質に迫る、そういう考え方で、治療というものが進められていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、病気に対する、病気の意味と価値というものを十分認めた上で、 まあ、治療法を行うというのが私は理想的じゃないかなというふうに思います。でその治療法というのはやはり10人いたら10人、うん、その人に合う治療法というのはもう違うわけでですね、まあ、いろんな選択肢があるのがいいと思いますね。だから統合医療はですね、これからそのどんどんどんどんこう出てきてほしいと思いますが、ただこの医者の方もですね、患者さんの方もですね、経済的な問題があってですね、やはり保険診療に医者も頼らざるを得ないというのが、まあ、現状で、患者さんもですね、より負担の少ない西洋、保険診療と西洋医学ですね、そちらの方に行ってしまうという、まあ、非常にこう、まあ、難しい問題がこう横たわっておりますから、なかなかそう簡単に統合医療の時代が来るとは思いません。しかし、まあ、10年以上前はですね、まあ、言葉は、まあ、統合医療というその言葉はあったんですが、まあ、この10年間でですね、そんなに大きい進歩はなかったとしてもですね、細々と続けられてですね、次第に、こう、そういうものに興味ある医者も出てきてですね、患者さんの方も、統合医療に注目するようになってきているというのは、事実です。まあ、これからの、この進歩にも、この統合医療の進歩にも期待したいんですが、私はそれ以上にですね、患者さん自身が自分の病気について深く考えてみると、これは一体何なのかと、どういう意味と価値があるのかと、こういうふうに、まあ、考えていただきたいなと、まあ、そういうふうに思っています。今日の話題は、統合医療についてでした。ではまた来週。さよなら。